礼拝への招きの言葉。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。ご一緒に賛美歌21の566番、賛美歌一編では536番を賛美をいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文40番、詩編、イザヤ書第55章、花小金教会別冊購読文の46ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文37ページです。イザヤ書55章を購読いたします。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなくブドウ酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとには戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながらいでたち、平和のうちに導かれてゆく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、 野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それはとこしえに消し去られることがない。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第13章1節から23節、新共同訳新約聖書の24ページです。マタイによる福音書13章の1節以下。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか、と言った。イエスはお答えになった。あなた方には、天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。多くの預言者や正しい人たちは、あなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。だから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の思い患いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、全能の父なる神様、根津の番をしてくださったあなたの恵みによって、今日もまた新しい主の日の朝を私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。 どうかあなたの力強い御臨在をここに表してください。日本中の教会、世界中の教会の礼拝を通してあなたの平和をお与えください。恵みの神様、この1週間私たちはあなたを思うよりも自分自身のことばかりを考えてまいりました。あなたの御前に立つのにふさわしいものではありません。それでもなお私たちを礼拝へと招き、私たちを受け入れ、御言葉の種をまいてくださることを感謝いたします。愛する一人子をお与えくださった神様、どうぞあなたの御声を聞き取ることができますように、私たちの耳を、目を、心を開いてください。世界の主よ、世界のために祈ります。この世界に貧しさ、災害、保健や医療の不足があります。戦争や弾圧、力の横暴などにより苦しみに直面する人々がいます。主よ、どうぞ顧みてください。イエス様はご自身の肉を裂かれ、血を流されて、命を懸けて私たちの罪を取り除いてくださいました。どうかあなたの平和をこの世界にお与えください。神様、今日は1月17日、1995年に起こった阪神・淡路大震災を心に留めます。災害で被害を受けた多くの方々を覚えつつ、愛する人を天に送ったご遺族にあなたの慰めがありますようにと祈ります。そして新型コロナウイルス感染症が未だ拡大しています。感染している方々に助けが与えられますように、治療のためにお働きになっていらっしゃる医療従事者の方々をお強めくださって、その方々の働きの手があなたの手となりますように、私たちができる限りの自己管理をしながら生活できますようにお支えください。教会の頭なる主イエス様、私たちが心に留める愛する人たちを今あなたにお委ねいたします。病の中にある方、ご高齢にあって困難を覚えている方、そしてその介護をなさる方々、人生の旅路に疲れている方、愛する者を天に送り悲しみの中にいらっしゃる方々、緊急事態宣言の中で仕事をしている社会人たちや仕事が困難の中にある方々、普段と異なる環境で勉学に励む学生や子どもたち、そしてまた昨日から大学入学共通テストが行われ、大きな重圧の中取り組んでいる学生たちを心に留めます。主よ、どうぞあなたが最善をなしてください。そしてそれぞれの人生の課題と重荷を抱えつつ今見舞いに集うお一人お一人がいます。重荷を下ろす場所があることを今日また思い出せますように導きをお願いいたします。今日の午後には新年最初の教会学校礼拝が持たれます。どうぞ教会学校に聖霊が満ちあふれ、子どもたちが地の塩、世の光としてあなたの助けによって成長していきますように、これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日からマタイによる福音書第13章です。この13章にはイエス様が語られたいくつかの例え話が集められています。今朝の種まきの例えは、教会では小さな子供も知っているような親しまれてきた例えです。ある人が種をまいた。ある種は道端に落ちて鳥が来て食べてしまった。ある種は石だらけで土の少ないところに落ちて、芽は出したけれども根っこがないので枯れてしまった。ある種は茨の間に落ちて、茨が伸びてそれを塞いでしまった。他の種は良い土地に落ちて、100倍、60倍、30倍の実を結んだ。というお話です。ちなみにこの種まきの情景は、ミレーの種をまく人という有名な絵があります。手法の裏面といいますか、ホームページの 式次第の次のページに小さいですけれども載せておきました。種の入ったかごを脇に抱えて、種を一握り掴んでそれをまいていくのです。私たちの種まきのイメージとは随分違います。私たちがイメージする種まきは、畑を耕して畝を作り、そこに穴を開けて種を入れていくというものでしょう。しかしイエス様の時代の種のまき方は、このミレーの絵のような感じだったようです。先に種をまいてからそこを耕すのです。ですから種は耕された畑だけに落ちるのではなくて、さまざまなところに落ちます。道端に落ちればそこは耕されることがなく、種は鳥の餌になってしまった。石だらけで土の少ないところに落ちることもあります。そこは一応耕かされて芽を出しても根っこがしっかり張れないので、そのうちに枯れてしまう。茨などの雑草が周囲にあると、そちらが先に伸びて囲まれて負けてしまって育ちません。良い土地に落ちるとは、しっかり耕かされる畑のことです。そこに落ちた種は実を結ぶのです。この例え話の内容に入る前に、まず注目したいことがあります。それは13章の1節と2節です。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。イエス様は船に乗ってお語りになりました。群衆は岸辺に立っていた。というと、今日の私たちが読みますと、ああイエス様も密にならない形で感染対策をしていらっしゃるようにも見えます。船に乗って腰を下ろされたイエス様、この穏やかな情景には、実は私たちへの励ましが隠されているのです。聖書で水というのは永遠の命に至る水、私たちを生かすものとして登場しますけれども、水が大水になると私たちを脅かすものとなります。旧約聖書の創世記の最初の混沌には大水がありました。ノアの洪水や出エジプトしたモーセたちの旅路には海が広がりました。ヨナは大水の中に放り込まれました。大水というのは混沌や闇、あるいは死を表すのです。詩編の中に、主は高い天から御手を使わして私を捕らえ、大水の中から引き上げてくださるというような歌がたくさんあります。神様は大水という困難から私たちを助け出してくださるということを聖書は告げるのです。今朝のイエス様は湖の上の船に乗られた。これは大水や困難を支配していらっしゃるということなのです。すでに勝利しておられる、その主が私たちに御言葉の種をまいていらっしゃるのです。読み続けているマタイによる福音書、先週までの12章では、ファリサイ派の人々が出て行ってどのようにしてイエスを殺そうかと相談をしました。あるいはイエス様の母と兄弟たちはイエス様の気が変になったという噂を聞いて、外に立ったままにイエス様を連れて帰ろうとしたことなどが語られてきました。誰もがイエスはもう終わったと言っているようです。しかしイエス様はご自分のそばにいる弟子たちに手を差し伸べられて、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、 とお語りになりました。イエス様の家、イエス様のホームの外に立ってしまっているパリサイ派の人たちも、誰でも私のホームに来てほしいと主はお招きになっていらっしゃいました。そして今日の13章から新たな出発を始めるのです。今日の2節、イエスは船に乗って腰を下ろされた。かつてエジプトを脱出して新たな人生へと歩みを始めたはずのイスラエルの人たちが、その旅路で目の前に広がる海、大水と背後から再び追いかけてきたエジプト軍に挟まれてしまって、あ、もう終わりだと焦りと不安でいっぱいになった時に、モーセは言ったんです。恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。このように告げた。そして神様はこのモーセを用いて大水を割って、イスラエルの人たちを新しい出エジプトへと導いていかれました。同じように今日イエスを亡き者にしようと思っている人たちにとっては、イエスはもう終わりだと見える現実にありながらも、イエス様のそばに集まっている人たち、すなわち私たちは、主が大水という困難を踏みつけてくださって、そして御言葉の種をまいてくださって、新しい出エジプトへと導いてくださる事実を見るのです。今朝イエス様が種まきの例えを用いてお語りになったのを聞いているのは群衆です。今日の10節で弟子たちはイエス様に近寄ってきます。そばにですね。なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと聞きました。イエス様はお尋ね、じゃなくてお答えになりました。14節です。イザヤの予言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず悔い改めない。イエス様はこのイザヤの予言が実現をして、ファリサイ派の人たちのようにイエス様の外に立っている人たちや群衆たちが、見ても見ず聞いても聞かず理解できないから例えで語るのだ、神の国の秘密を例えで語るのだとおっしゃったのです。続けて16節でこのようにおっしゃいました。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。イエス様は弟子たちに、あなたたちは幸いだとおっしゃいました。あの山上の説教で幸いなるかなとおっしゃったのと同じように、幸いなるかなあなたたちよ、あなたたちの目は見ているから、あなたたちの耳は聞いているから幸せですとおっしゃったのです。私たちはどうでしょうか。あなたの目は見て、耳は聞いて、御言葉を悟っているから幸いですと言われても、いや、自分は御言葉を聞いてもなかなか悟らない。これは私のことではないなと思ってしまいがちではないでしょうか。けれども違うのです。イエス様は、あなたはこっち、あなたはあっち、と分けておられるのではないのです。弟子たちも群衆もファリサイ派の人たちも、みんなが御言葉のもとへ、イエス様のホームへと来ることを願っているのです。今日の聖書の最初一節で、イエスはその日イエスは家を出てと語り始めていましたね。イエス様ご自身がホームからお出かけになるのです。外に立っている 人々をご自分のホームへお招きになるためにです。そのイエス様のホームというのは、十節で弟子たちがイエス様に近寄ってイエス様と水入らずの語らいをするところです。あるいは16節でイエス様があなたたちは幸いですと祝福の言葉を注がれるところです。そして23節御言葉を聞いて悟ることができるところです。このホームへとすべての人を導いていらっしゃる。先週コロナ禍でしたけれども、私たちは成人祝福の祈りの時を持ちました。新成人へおめでとうとみんなでお祈りをしました。同じようにイエス様は私たちにおめでとう、あなたたちは幸せです、私のホームで私と共に生きて御言葉を見て聞いて悟るあなたたちは幸せですとおっしゃっておられるのです。今世界はおめでとうどころじゃないでしょうという現実ですけれども、主の教会だけがおめでとうと互いに言い交わすことができる場所です。信仰においておめでとうと言い交わせるのです。主のそばで、主の御懐で祝福された兄弟姉妹が共にいる、主の家にステイホームできる幸せ、この幸せは死を超えて私たちに与えられる幸せなのです。18節以下の種まきの例えの説明というところを見てみます。道端にまかれたもの、この道というのは人が踏み固めたものです。自分の常識とか自分の経験などで踏み固めてしまって御言葉の種が入り込む余地がないのです。石だらけのところにまかれたものというのは熱しやすく冷めやすい信仰の人を指します。茨の中にまかれたものというのは双心の信仰です。信仰と茨というのは一緒に育つのです。信仰を与えられてもそれに伴って地位が高くなったりお金もできてしまうと、あれもこれもと心が分かれてしまう。そこから来る思い煩いがしつこくつきまとってしまって御言葉を覆い塞いでしまう。そして最後は良い土地にまかれた種、それは100倍60倍30倍の実を結ぶという思いがけない豊かな実りがあるというのです。御言葉の種をまく人はこの最後の大きな実りがあることに信頼しているから種をまきます。まく場所を選ばずにひたすらまきます。土を耕してからまく場所をしっかり定めて種をまくのであれば、種が道端に落ちたり石だらけのところに落ちたり茨の間に落ちたりはしませんけれども、御言葉の種をまく人はまく場所を選ばない。ある種が良い土地に落ちて思いがけない実りを結ぶことに信頼して御言葉をまき続けるのです。先ほどご一緒に購読したイザヤ書55章にこんな言葉がありました。私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。これは私というのは神様ですね。神様の言葉はまかれたら虚しく神様のもとに戻ることはなく、神様の御心を必ず果たすんだ。こういうふうにイザヤは予言しました。このことは御言葉を聞く私たちの側に実を結ぶ力があるというのじゃないのです。種をまかれる私たちには何の力もありません。御言葉そのものに祝福を生み出す力があるのです。私たちは困難に出会うとつまずいてしまうものです。しかしそのような時があっても自己主張を貫くのでなく、繰り返し繰り返し悔い改めて神様の御言葉へと 生きる方向を転換して御言葉に立ち返っていくことが求められています。私たちの日々で患難や迫害が起こっても、あるいは世の思い煩いや富の誘惑が多い負債でも、にもかかわらずインマヌエル、ここに神が生きておられる、神が共にいらっしゃる、この確信を持って生きること、それが御言葉を聞いて悟るということです。私たちはイエス様の弟子たちほどに御言葉を悟れないわと自分と弟子とを比較するのは間違いです。イエス様は弟子たちにおめでとう、見て聞いているあなたたちは幸いだと語られました。しかしその弟子たちに主は裏切られていきます。イエス様が捕らえられて十字架へと追いやられていくとき、弟子たちはみんな逃げていきました。弟子たちには根っこがなかったのです。御言葉のために患難や迫害が起こるとつまずいてしまう者たちだったのです。主はそのことをご存知でした。しかしあなたたちは幸いだとおっしゃった。なぜでしょうか。それはイエス様は御言葉の種をまく人であるとともに、御言葉の種そのものでもいらっしゃるからです。招きの言葉で、聞いたのですが、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。これはイエス様の十字架の死のことです。主の十字架の死は神様の愛が徒労に終わってしまったかに見える出来事でした。がしかしイエス様は復活なさいました。主の犠牲、この一粒が死んで復活することで豊かな実が結ばれるのです。イエス様は生きて働いておられます。コロナ禍の今も神様は働いておられる。私たち一人一人の中で、花小金井教会で生きて働き続けていらっしゃいます。16節をもう一度読みます。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。御言葉は目に見えるのです。先週もイエス様は見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいるとおっしゃいました。どこで御言葉や神の家族を見るのでしょうか。それは教会の礼拝で見るのです。教会に共に集まるとき、神の家族、ここにいる兄弟姉妹の存在そのものが私たちの信仰を助けてくれるのです。神の家族が喜びにあふれて賛美している姿、悔い改めている表情、礼拝堂の片隅で目立たずにしかし誠実に礼拝を守り続けている姿、そうした信仰者たちの存在が神様を証しし、私たちに御言葉を見つめさせてくださいます。そして私たちが神様を信じて生きることを助けてくれます。礼拝へ私たちは丸ごとの自分を持ち寄って、自分自身を神様へ捧げます。私たちはここで主を見て神の国を垣間見るのです。主の教会と共に生き、御言葉を見て聞くところに私たちの幸いがあります。私は実は難聴なのです。すべての音が聞こえづらいというわけではありませんけれども、例えば大勢の人がワイワイしているところで一人一人の声を聞き分けることができません。まあ、場面によっては集音器とか補聴器を使っています。加えてこの前の年末にはですね、眼鏡を紛失してしまいまして、すでに目の手術もう数回しているものなのですけれども、メガネを買い替えました。まあ、目も耳も不自由なものなのですけれども、こんな私の目も耳も 幸いだとイエス様に祝福されているという確信を失うことはありません。そして同じ確信を持った者たちが集まるところに教会は立っていくのだと思います。今主の日にここに全員が集まることができず、それぞれのご自宅でも礼拝を捧げています。ご自宅での礼拝の課題は、その礼拝が受けるだけでなく能動的に捧げる礼拝となって礼拝が充実することです。自宅礼拝が教会での礼拝と結びつくことです。そのために御言葉の種を私たちは工夫して届けます。祈りを共にするためにも工夫します。神の家族の交わりをも何とかして届けたいと願っています。そして私たちはまかれる御言葉の種を携えてこの世に使わされていきます。この世は良い地とは言えないでしょう。しかし御言葉の力は圧倒的です。御言葉の力に信頼してイエス様と共に愛と忍耐を持って巻き続けていきたいと思うのです。私たちが種をまくというよりも忍耐強く巻き続けるところに神様が実を結んでくださる。一粒の麦は死んでもなお実を結ぶのではありません。死ぬからこそ多くの実を結ぶ。御言葉そのものである主イエス様に信頼して御言葉の種を携えて新しい週間もご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。天のお父様、私たちの目を開き耳を開いてください。あなたの愛が私たちを支配なさっていらっしゃることを見させてください。あなたの御言葉を悟らせてください。主イエス様、あなたは生きておられます。私たちが困難に脅かされる時も、私たちが富の誘惑にさらされる時も生きて働いてくださいます。そしてご自分の身元ホームへと招き続けてくださいます。この祝福の中で私たちが人生を全うすることができますように。私たちは平凡な日常生活の中で身近な人に御言葉の種をまく働きをあなたから託されています。感謝と喜びを持ってまき続けることができますように。すべての人が神の国のステイホームの一員とされますように切に願います。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌21の412番、賛美歌1編では234番の1節と4節を賛美します。献金の印として献金をお捧げいたします。献金は、現金書き留めや郵便振替でも、お捧げできます。献金の賛美歌は、割愛させていただきます。今朝もご一緒に礼拝をお捧げできました。幸いを感謝をいたします。 礼拝堂では、来週の賛美歌をちょっとだけ練習をいたします。賛美歌21の397番、あまり歌わない曲かもしれませんので、どうぞご自宅での礼拝をお守りになっている方も練習しておいていただけると助かります。今日は教会学校の礼拝が3時からあります。バイブルクラスと聖書研究祈祷会は緊急事態宣言が発令されている間はお休みになっておりますので、それまでおのおの置かれた場所でお祈りをすることにいたしましょう。来週の礼拝予告はどうぞご覧ください。来週も、CS がございます。あと、紙媒体の週報には裏の面にこの前の役員会報告を書いてございますので、どうぞ郵便で届いたら役員会報告をよく読んでおいてくださいませ。それでは唱詠の29番を賛美をいたしましょう。ごめんなさい、はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。終わります。